未だに喉の調子があまり良くないです。皆さんこんばんは。無駄時間ラジオパーソナリティの今瀬です。さあ今週もやっていきましょう。先週ですね、風邪をひきまして喉から来る喉の炎症と、まあ、声のかすれ、鼻水みたいなのがね、症状がありまして、 YouTube で調べた今一番効く市販薬の喉の薬、これを飲んで、まだ熱は出てないけど、まだこの風邪の引き始めに予防的にこの薬を飲むことで熱は出ずに済むんじゃないか、風邪がすぐ治るんじゃないかっていうのを検証をねするべく薬を飲んでいました。で、結局熱は出なかった。なので、まあ成功したのかなっていうような感じなんですが、ですよ。なんか先週あれだけさ、 YouTube で一番効果の強いものを選んで、俺はこれを飲むんだって息巻いていた割には、熱が出てないのになんかこんなに強い薬飲んだら体に良くないんじゃないかと思って、ちょっと時間があったので近所の病院に行ったんですよ。で、近所の病院に行ったら漢方をもらったのね。漢方薬。おそらく熱が出てなかったから、ちょっと喉が痛いぐらいなので、まあ熱が出てねえのにこいつ大げさだな。おじさんにもなって、この程度で病院に来るんじゃねえよと。多分思われたんだろうね。病院の先生に。で、漢方もらったの。喉に効く。まあまあ、それはいいじゃん。まあまあまあ、本当はね、もう少し、なんだろう、効果のある、薬が欲しかったところなんですが、まあ、100歩譲って漢方をもらったのはいい。だがしかし、その漢方3日、3日分しかくれなかった。3日で治ると思ってるのかと、もう言いたかったね。なんだろう、その薬もらうまで何日分出しますねっていうのを教えてくれなくて、とりあえず漢方を出しておきますって言われたんで、ああわかりました、ありがとうございますって言って、こう薬局行って変えてもらったら、すっげー袋薄いの。あれ、俺のお年玉袋並みに薄いぞと思って。中見たら3日分しか入ってないわけよ。1日3回でも3日分だったら9袋よ。もう極薄でしたね。はい。で、まあその漢方を先週は飲んでいたんですが、1週間経って全然治んないのよ。まあそりゃそうよ。ただでさえ漢方、もう効かないじゃん、漢方なんて。いや、知らんけど。漢方も効くのかもしれないけど、あんまりこう、なんだろうね、体にいいイメージはあるけど、風邪に効くとか効果に関してはそんなに強くないと思ってる漢方、まあ強くないでしょ実際で。3日しかもらってないから治るわけもなく、先日ね行ってきました。もう一回同じ病院に同じ病院にもう一回行って、ちょっとまだ喉良くならないんですよね。先週行ったんですけど、漢方を処方されて、まあまあ、漢方100歩譲って許せるんですけど、3日分しかもらえなかったんですよね。だから多分治んなかったと思うんですよね。っていう、この嫌な患者。嫌な患者感をね、プンプン出しながら。まあ、怒ってるけど、まあ、なんだろうね。こう、やんわり怒る。嫌みったらしく怒る、この、一番来て欲しくない、客、患者。そんな、嫌味を垂れてる元気があるんだったら、もう外走り回ってこいと。もう俺が親だったら言います。そんななんか、万博小僧、嫌みったらしい小僧の親だったらね。うん、まあそれで、漢方効かなかったと。だから強い薬くださいと。言って、ついに抗生物質もらいました。まあでも、喉がさ、ずっと1週間も炎症してるって相当だと思うんですよ。ん？相当なのか。まあ熱は出てないんだけど、ギリね。まあ漢方のおかげかもしれない、これに関しては。ギリ熱は出なくて喉がずっと痛いのを、こうアベレージ喉痛をね、1週間のらりくらりと過ごしてきたわけなんですが、ちょっとさすがに耐えきれなくて強めの薬もらいました。で、その強めの薬もらって今何日かな、1日は経ったな、1日2日経ってるんですけど、だいぶ調子良くなりました。いや、最初からこれくれよっていう。でもなんかあるらしいですね、その病院によっては。抗生物質って、なんだろう、病原菌に抗体ができちゃうから、 なんかむやみやたらに抗生物質をあげちゃダメだと、あげるべきでないみたいな、そういうなんか一部の風潮もあるようで、医療界には詳しくないのでよくはわかりませんが、なんかどっかでそういう記事を読んだことがあるような気がします。なのでね、抗生物質くれなかったのかななんて思うんですが、さすがに一週間ね、喉痛かったら抗生物質もらいました。で、まあそれのおかげでだいぶ調子も戻って戻りつつあるということで、やっぱり、うん、病院行ってちゃんとしっかりした薬をもらうのが一番ですね。はい、勉強になりました。さらにあの市販薬の薬とかって全部高いんだよね。内容量全然入ってないくせに、なんか病院で行ったらその値段で5倍ぐらいの量の薬もらえるよっていう、病院の5分の1ぐらいの量で同じ値段ぐらいなので、そうですね、時間に余裕がある人は病院行った方がいいねっていうのはめっちゃ思いました。特に湿布ね、湿布とか絶対に病院でもらった方が安いからね、いっぱいもらえるしっていうので、あの日本全国のおじいちゃんおばあちゃんたちが病院に行って湿布だけをもらってくるみたいなのが流行っているので、ちょっとねおじいちゃんおばあちゃんには少し自重をしてもらいたいななんて思っているんですが、まあ、かく言う俺もちょっと喉が痛いぐらいで病院に行ってるので人のことは言えない、でも人のことを言う、はい、なので今風邪、喉風邪を治し中でございます。おそらくあと1日2日で治るんじゃないかななんては思っておりますが、皆さんもね、最近めっちゃ暑くなってきましたので、本当にもうまだ4月だけど、あの5月6月並みの気温の高さ、26度とか7度とか出てますので気をつけてください、体調には。はい、でですよ、今週の土日にですね、4月の13、14、そうだね、13、14で土日で任天堂のワールドチャンピオンシップっていう世界大会がありました。でそこでやっていたゲームは2つあって、1つ目がマリオカート8ね、スイッチのマリオカートです。2つ目がスプラトゥーン3、この世界大会がやっておりました。それぞれ世界各国から代表選手、代表チームが集まって世界ナンバーワンをね決める戦いが繰り広げられていたんですが、めちゃくちゃ面白かったもうこの一言、本当に普段やってるもうマリオカートなんてパーティーゲームじゃないですか。言うたらマリオパーティー、マリオカート、マリオテニス、もうマリオなんとかってつくゲームは家に友達とみんなで集まってワイワイやるもうパーティーゲームなんですが、世界一ワールドクラスの実力にまで上り詰めると、もうね、普段自分がやっているマリオカートとはね別物でした。もう全然わかんない。もちろんそのショートカットを使うのは当たり前ですし、なんかアイテムの取り方とかコースの攻め方、もうね全然上手すぎて参考にならなかったマリオカートって皆さんご存知だと思うんですけど、アイテムを取ってそのアイテムを駆使して、まあ、レースをすると、レーシングゲームなんですが、そのアイテムがすっごい強力なんですね。王道の走るスピードが速くなるダッシュとか、あとはプレイヤー全員をに雷を落としてちっちゃくしてスピードを落とすとか、すごい強力なアイテムがたくさんあって、まあ、そのアイテムをねいかに使って1位になるかみたいなところをね楽しむゲームなんですが、あのゲーム後ろ見れるんですよ。知ってました？バックミラーついてるの。これ意外とあの浅瀬でパチャパチャ遊んでいるプレイヤーは知らないんじゃないかと思うんですけど、マリオカートってバックミラーついてるから後ろ見れるんですね。もうね、世界レベルのプレイヤーになると後ろめっちゃ見てる、みんな後ろ見ながら前走ってる。もう意味がわからない。なんで後ろ見てるのにコース外れないで走れるのっていう。でその後ろを見て、後ろのプレイヤーが何のアイテムを持っているかっていうのを把握しながらね走ったりするわけですよ。もう本当に恐ろしい。でわざとブレーキ踏んでその順番をね入れ替えて アイテムに当たらないようにするとか、すっごい攻防が面白かったです。まだね、見ていない方いらっしゃいましたら、まあ、1時間ぐらいあるんですけど、まあ、ちょっと酒でも飲みながら、テレビをつけてね、YouTube 流すと、もうすぐ終わっちゃうので、ぜひ見てほしいですね。マリオカートの世界大会めっちゃ面白かった。で、しかも日本代表のパープル選手っていう人が優勝したんですよ。世界一。いや、もう最高でした。ぜひ見てください。で、スプラトゥーン3なんですけど、ちょっと時間がないから早口になっちゃうんですけど、僕もめっちゃやってるスプラトゥーン3の世界大会、日本で、ナンバーワンのチームが世界で惜しくも2位になりました。優勝はちょっとできなかったんですが、もうすっごい、こちらもね、めちゃくちゃすごい攻防でしたね。日本のチーム本当に強かったんですけど、その日本でナンバーワンを決めるときに使用したルールと世界大会で使用したルールがまた別物なので、日本で1位になるために頑張って研鑽を積んできた、1年間、2年間、まだ1年間ぐらいかな、研鑽を積んできたその戦略が世界大会では通用しないと、もうちょっと付け焼き場で練習して世界大会にね出るしかなかったので、ちょっとそこは不利かななんて思ったんですが、そんなね不利もものともせずに、もうバリバリゴリゴリバチバチと敵をなぎ倒し決勝まで行ったんですが、惜しくも2位でした。はい、心の回答ファントムシーフの皆さんですね。ぜひね、皆さん、この任天堂のワールドチャンピオンシップ、マリオカート8とスプラトゥーン3、めちゃくちゃ面白かったので、YouTube にアーカイブ上がってますので、公式にね、ぜひぜひ見てください。ということで、今週も1週間頑張っていきましょう。じゃあね、バイバーイ。